聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
林田重和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
来いわよ。
こんな話簡単には聞かせられません。
お金取りたいぐらいですよ。
金取んなよ。
無料です。
先週の仮面ライダーがえらい面白かったという評判で、はい、今週たくさんメッセージももらってますよ。
来ましたね。
そしてひょんなことから村山さんの平井和正のファンの度合いというんですか、
はい、
熱狂してたということから、それに関するメッセージもたくさん寄せられました。
そうですね、全国の本当に全国のヒライストの皆さんから、
はい、
メッセージが届きましてびっくりしましたね。
そんなこんなでこの後詳しくお伝えしてまいりましょう。聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
まったく聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そちこそ聞かせられないラジオ。
さあ、まずは仮面ライダーへの反応から参りましょう。
はい、ラジオネームしげくん、しげばつくんと書いてます。しげくんと呼んでいいのかな。いやー、ライダー面白話面白かったです。マジなオタクの皆さんはあの手の話は嫌がる感じもあるんですが、
うん、
あ、もう神聖視している皆さんはね、そうかもしれませんね、
ええ
うん、ショッカーが大真面目にやってるのがまた面白いじゃないですか。脳改造が最後のおっちょこちょい話ってのもかなりヒットでした。オタク以外もこの番組にハマるのはこういう面白い解釈があるからではないかと思いますと。
解釈っていうかストーリーそのものが面白いんですけどね、随分ね。
穴も見に行った後にあのポッドキャストは反則ですね。村山委員長とショッカーが被りました。
ああ、なるほどね。
まあ我々がショッカーだったらまず脳改造手術から行うでしょうね、
はい、林田アナウンサーはまず脳から改造されてます。
ところがこれがまたね、
ええ、
脳改造を先にするじゃないですか、
はい、
で多分ショッカーがね、よし3人目のライダーは頭から改造しようって言ってやるじゃないですか、
はい、
多分ねショッカーのことだから、うん、脳改造手術が終わったところで多分ね停電かなんかになってね、
うん、
頭だけ極悪になった普通の人がね登場するような気がします ね、 や
っぱね。それはそれで非力ですね。世界征服には届かないです ね。残念です。
残念ですよね。多分ショッカーはそういう展開だと思うので。それからもう一つ、はい、ラジオネームまるちゃん、
ありがとうございます。
いつもあっという間に濃密かつ面白い時間を過ごしています。ライダーのうんちく話もめっちゃ笑いが止まりませんでした。コブラ男のドジっぷりといい、そして翌週にも蘇るコブラ男で犬や猫の血液で蘇るという、なんとも犬が付きまとうシュールさがありますよね。
そうなんだ、翌週も出てくんの。
そうですね。もうライダーはね、まあ、その後の V3 とかもそうなんですけれども、うん、いろいろありますよ。
たくさんの伝説を残してるね。
もうツッコミどころ満載ですよ。確かにそういった面白いエピソードを発掘していくのもこの番組の使命かもしれませんね。
そうね、またやりたいですね、仮面ライダーシリーズね。
それから本郷猛の知能指数600の話題にも触れてましたが、
ええ、
回が進むにつれてショッカーも改造する人間の基準をインチキ商品の販売員とか、死刑寸前の囚人とか、
はあ、
だんだん妥協していくのも笑えますね。
なんかドローンボーイチミみたいになっていくんですね。最後はね、
私のお気に入りは、
ええ、
まるちゃんさんのお気に入りね、
はい、
自分が吐いた毒ガスに耐えきれずに死んでしまったピラさんです。
そう、仮面ライダーがやっつけるんじゃなくて、自らの毒でやられてしまう。ああ。普通、抗体というものを持ってるんですけどね。自分はやられないためにね。
そこがね、やっぱ、ショッカーですよね。
ショッカーですね。
しまった。自分の毒で死んでしまうとは、みたいな。
ねえ。
今度から気をつけよう、みたいな。
いいね。愛すべきショッカーだね。愛すべきショッカーワールドだね、それね。
いやいやいや。 で、今週のテーマ、私はうるせえやつらが大好きです。あ、ルーミックワールド2というね、一応のテーマでしたね、は
い、
今日は。
ありがとうございます。そして、平井一正さんのファン、やはり全国にたくさんいらっしゃって、そうそうそうこの番組、ポッドキャストで配信している関係で、もう長崎以外の方からたくさん来ましたね。
そうなんですよ。この人もね、どこの人かわかりませんけれども、どっかよその人なんですけれども、ね。
おそらくそう思われます。
はい。落語特集の時は読んでいただきありがとうございます。キープ9でございます。
はい。
相変わらずポッドキャストを iPhone で徒歩通勤しながら聞いております。
ほうほう。
ああ、大丈夫です。ライダー関係の楽曲なら脳内で完全再生できますから。
ポッドキャストでは音楽をカットしますからね。
頼もしい方ですね、うん。先日はライダー特集の前半に平井一正さんの名前が出てきてひっくり返りそうになりました。私実は1980年代以降の平井ファンクラブに参加していた経験があるものなんです。でこの後こういうことが書いてありましてですね、うん、この長崎の地にウルフの種がまかれていたとは、まさに藩主プロジェクト、種をまくプロジェクトと書きますけれどもね、はい、その結晶を村山さんに見る思いがして感無量でございました。ウルフ会というですねファンクラブがあったんですよ、
はい、
要するに平井一正のウルフ会シリーズ、狼男シリーズのファンの人たちが作るウルフ会で、現場大戦のファンの人たちが作っているファンクラブは原研、
ね、現場会かと思ってました。
現場大戦研究会原研というのはですね、小説版の現場大戦には原研という組織が実際に出てくるんです。
あ、そう。
はい、現場大戦を研究する組織、東ジョーが、ね、主催するんですけれども、あ、懐かしいですね。ウルフ会、私も入ってたんですけど。
入ってましたか。種はちゃんと長崎まで届き、そして実を、ね、つけましたよ。
私学校図書館に勤務しておりますが、うん、最近のヤングアダルト向け小説というとダレンシャンのデモナータ、ダレンシャンは
分からない、ごめんなさい。ダレンシャン失礼ね、ごめんなさいね、名前でダジャレ言っちゃってごめんなさい、ね。
多分これから日本でも大ヒットする作品ですね、はい、漫画化されてますが、アメリカですよね、ルーツはね。
そうですか。アメコミの作品なんですか。
アメコミではなくて小説じゃなかったかな、ダレンシャンで映画化されて、今度アップルでも特集するんでしょ。
わかりました、わかりました、あ、ご紹介、渡辺謙さんが出ている映画ですね、ダレンシャンね。
ダレンシャン、
はい、はいはいはい、トールという団長の役を渡辺謙さんがされている。あ、思い出しました。
ちょっと平井一正さんじゃなかった、林田茂和さんですね。お疲れのようで、
ごめんなさい、ね、
脳の回路が今つながらなかったみたいです。
作品とタイトルが私の中で一致してませんでした。
あ、そうでした、はい、ダレンシャンですね、
はい。
ダレンシャンのデモナータ、ステファニー・メイヤーのトワイライト、狼人間が登場する小説が目につきますが、やはりウルフの種が世界を一巡りしたんでしょうか。しかしながら狼男の中の狼男はウルフ街犬神明にとどめを刺します。平井一正さんに限らず60年代日本 SF 特集ぜひやってください。それからラジオネーム1914ヒラリンファンさんです。はい、三井ライタさん、はじめまして、こんばんは。ミクシーで平井一正が好き込みの管理人をしております。ヒラリンファンでは有名な岡本さんからの情報で、
はあ、
岡本さん、ポッドキャストを聞かせていただきました。いやっほー、とっても楽しめました。ありがとうございました。もちろんライタというとにっこり、今後もますますのご活躍を記念いたしましてと。
そうですか。それライタと三井ライタさんのライタは平井先生の作品に関係あるんですか。
実はですね、はい、ウルフガイシリーズの中にですね、ライタという名前の登場人物はね、うん、出てくるんですよ。
意識してるの、やっぱり。じゃ
あ、いや、意識はしてなかったんですけれども、うん、ああ、そういえば平井さんの作品にライターっているよなというのは、はい、私とはもう似ても似つかぬプロレスラー的な巨体を誇るですね、男なんですけれどもね、なんていうのかな、狼男の血をですね、うん、分け与えてもらった普通の男なんですけれども、超人的な能力を得てしまって、うん、まあ、悲しい結末に結びついていくんですけれどもね、そういうキャラクター、心優しい、巨人が出てきましたね。
うーん、
そう言われてみると。もう一人、ラジオネーム名パパさん、
はい、
ミクシーの平井一正コミュでこちらの番組が紹介されていてあ、そうだったんですか。
別のコミュやろか、同じコミュやろか、
同じでしょうかね、
うん、
平井ストな同世代アナウンサーさんの濃い話に感動してしまい、思わずメールしてしまいました。私、平井先生の大ファンなんですよ。7年前、平井先生が作家生活40周年記念講演会を東京で行われ、その後催されたファン交流会でなんと司会をさせていただきました。 そうか、行きたかったなそれ。知らなかった。あの時の感動が蘇りました。ぜひ平井和正特集を企画してください。ところで私のハンドルネームでお分かりいただけると思いますが、娘にメイって名前をつけちゃいました。平井先生公認のリアルメイです。
というと
月光魔術団というですね、
ええ、
小説がありまして、その主人公が、うん、狼少女の犬神めいちゃんっていうのが出てくるんですよ、
はい、
そこから撮ったということですね、私ね、こう言っちゃなんですけど、平井和正先生の大ファンと言って多分いいと思うんですけれども、
ちなみに、ね、ごめんなさい、もう一枚来ていて、腹筋ワルゾーさんいつもメッセージ寄せていただいてるんですが、はい、この方もやっぱり平井和正さんのファンで、学生時代は手当たり次第読んでましたと。
そうですか。
で、平井作品に欠かせないのが往来義則先生のイラストです、
はい、
後半の方は平井先生の作品いろんなイラストレーターの方が書いていたようですが、やっぱり僕にはどうもしっくりこなかったと。現場大戦の後半の方も加藤直氏ですかね、
加藤直之先生ですね、
大友克弘さんが書いていらして、お二人とも僕の好きなイラストレーターなんですが、やっぱり平井先生の作品ではどうもしっくりこなかったというようなお話、
ね、それはね、ちょっと違うんですね。
あ、そうなの、
うん、現場大戦については実は加藤直之さんの方が先だったと思います。
あ、ね、
で途中から大来のりよしさん、大来のりよしさんもともとウルフガイシリーズの作画をね、表紙とか、ですね、まあ、なんていうの、挿絵書いていた方で、うん、それに合わせて途中から加藤直之さんからシフトしていったんだと思います。逆に大友克弘さんは映画の現場大戦の関係 で、ね、角川文庫版は大友克弘さんの絵に変わった時期がありました。大来のりよしさんはね、日本人だったら誰でも知ってますよ。
見たことがある。
スターウォーズのポスターとか、ゴジラシリーズのポスター、油絵の、
はいはい、
大来のりよし先生です。
あのタッチをお描きになる方ですか、
うん、あれをね、あの方の絵を知らない人多分日本人一人もいないと思います。絶対見たことがあるという。とても有名な方です、はい。
そうですか。たくさんの方が本当に平井和正さんお好きなんですね。これやっぱり特集してしないといけないですね。もう随分話してますが、
うん、平井和正の影響を受けてデビューしたクリエイターたちというのは、
うん、
本当に山ほど実はいるわけで、
何を隠そう、今日特集しようとしていた高橋留美子さんもこの平井和正さんの、そう大ファンだったんですよね。あ、持ってきてますね、村山さん、
はい、
資料。
ですね、ちょっと押し入れの奥の方にありまして、
はい、
ちょっと発掘が難しかったので、持ってこれなかった
んですが、ということはその方持ってる、
当たり前じゃないの。
語り尽くせ
熱愛時 代、ルーミックワールド VS ウルフランドというですね、高橋留美子さんと平井和正さんの、対談集ですよね、
うんうん、
で平井和正さんは、高橋留美子さんの評論本もね、かつて出版されてますし、高橋留美子の優しい世界というね、
うん、
エッセイ集を出していますね。
で高橋留美子さん自身も平井先生に憧れてきましたということをおっしゃっていて、30歳になったら平井ワールドのような作品を作りたいというふうにこう言及されてますよね。
うん、で実際にですね、うん、高橋留美子さんも平井和正さん の本の表紙を書いたりとかですね、あとウルフガイシリーズ1回アニメ化されたんですけれども、オリジナルビデオアニメ、
うん、
作画のキャラクターデザインは高橋留美子さんだったんですよ。
あ、そう、う
ん、非常に縁の深いお二人ですよね。
どう、その両方をよく知る村山さんにしてみれば、はい、高橋留美子さんの作品の中に平井先生のものをこう背景としたものというか影響を受けているものってやっぱ感じますか。
感じますね、
うん
うん、犬夜叉なんかもねそうだと思いますしね、あとうるせえやつら のはちゃめちゃな世界というのは、
うん、
平井和正さんは割とハード SF の大家として有名なんですけれども、実はねはちゃめちゃな SF 小説もいっぱい書いてるんですよ。
不条理な感じ、
不条理な超革命的中学生集団とかですね、ギャグの小説もねたくさん書いてて、その影響がうるせえやつらにはそこかしこに、まあそういう目で見たら見つけられますよね。
なるほど、平井先生の世界観が影響を与えていると、
うんうん、まあ、他にもですね新井元子さんとか横田純也さんとかいろんな方がですね、
うん、
平井先生の影響を受けて、
うん、
はい、クリエイターになっています ね、
いつか会いたいですか、やっぱり平井先生には。
僕
は
ね、
はい、
もうねはっきり言って私の書いた小説なんかですね、うん、三井愛太のパラダイスロストとかね、うん、 もう平井一正の影響を受けまくりなことがですね、うん、平井ファンの人が読んだら分かると思うので、
そう
恥ずかしいですね。
恥ずかしい、でもほら村山さんの持論は願い続ければ夢は叶うということですから、いつか平井先生に会える日も来るかもしれませんよ。ポッドキャストでこの番組ひょっとすると平井先生がお気になっているかもしれない。
平井先生はね、うん、早くからパソコンへのですね、なんていうのかな、取り組みというのをしてらっしゃる、造形が深くて、多分日本で一番初めて電子出版を手掛けられた方なんですよ。で現在もですね、パソコン上でしか手に入らない新作を発表し続けていらっしゃるという関係からですね、ひょっとしたらどこかでつながるかもしれませんね。これは
このポッドキャスト聞いてらっしゃるかもしれませんから、
恐ろしいことです。
説にはどうぞパラダイスロストの方もですねよろしく読んでいただけると嬉しいございます。
ものすごく今
三井言えないと思うんですけども、何とかよろしく。
もう冷や汗を書いてますっていうか、もう番組始まって15分44秒も経ってますけれども、
ね、ということでさっきちょっと話が出ました、うるせえやつらの、アニメ版の時の主題歌をここで聞いていただきましょうか。増谷優子さんでラムのラブソング。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
このルーミックワールドに関してもたくさんのメッセージをいただいておりまして、はい、T ナバさんからいただいています。まずもってライダーの話題嬉しかったです。
嬉しかった、
ありがとうございました。これ永久保存版ですとお書きをいただきました。
よかった。
高校時代は特に周りがルーミックワールドにバリバリ染まっていました。
バリバリ。
私に同人誌なるものを教えた同じかの後輩の描く絵が諸尾高橋先生の影響を受けていましたし、年子の弟はうるせえ奴らのファンクラブに入ってました。私は少年サンデーグラフィックうるせえ奴ら14号だけ今も大事に持っています。
あ、持ってる持ってる、
うん、雑誌連載用の絵コンテが載っていたからです持ってる
持ってますね
あ、少年サンデーグラフィックってあったよね。
ありましたね。
ってたな。
変形版 B5 と A4 の中間あたりのちょっと横に長い変形版じゃなかったかな。
あ、で表紙が少し厚めのか、あの紙でできていて、愛蔵版っぽい雰囲気があった
ような気がするんですけど、白っぽい表紙だった気がしますね。
あ、そうだったっけ。アニメが放映されていた当時はオープニングを見るたびに、こんなごっつおもろい漫画海外の人が見たらどない思うやろ、いっぺん見てもらいたいわ、この方関西の方みたいですねとよく思ったものですお気に入りはやはりハッピーエンドだったメゾン一国。実は他の作品は短編以外最後まで読んだことがないんです。うるせえやつらも最終回は知りません。高橋先生の絵っていい意味で昔とほとんど変わってませんよね。新しい連載をサンデーのホームページで読んでみましたが、のほほんとした雰囲気が犬夜叉の時とはまた違い、とても懐かしかったですと頂戴しました。
劇画村塾のご出身でしたっけ。
で小池さんが、とても愛してらっしゃるんですよ ね。
でもそのラムちゃんね、あ、そうそう、イギリスに行った時にね、ラムちゃんの入れ墨を手にしてる若者がいてね、
腕に掘ってんの、
左肩にラムちゃん掘ってました。この人は一生ラムちゃんと共に生きていくんだなと思って、
ね、
いやでもやっぱりね、日本のアニメーションカルチャーはクールなのね、やっぱヨーロッパの若者からするとね。
だよね、でこのメッセンさんがたくさんのキーワードがあると思うんですけど、同人誌という文化がやはり花開いたのはこの高橋留美子さんの時代なんですよね。
そうですね。
いわゆるそのオタクの源流をたどっていくと、うるせえ奴らにやっぱり当たる部分があるじゃないですか。キャラクターを使って別の世界を同人誌の中で構築するという、あ、まあ、そういう文化の走りってガンダムとかうるせえ奴らが最初ですよね、80年代ね。
特にうるせえ奴らは紙面の中にいろんなパロディーものが出てきてね、そのごったに感も楽しかったですよね。
そしてあの服装ね、もうほとんどビキニに近い状態でいろんな、まあエッチな漫画も含めていろいろといじられるという対象に、ね、なっていたのを覚えておりますけれどもね、
まあ、でも男女ともに人気がありましたね。
ありましたね、本当女性ファンも多かったですね、
高橋留美子
ってね、でその海外の人がどう思うだろうということで、こちらの方はイタリアモデナにお住まいのシノピーノさんからいただいております。ありがとうございます。
イタリアからまた来た、
メッセージ、待ってましたよルーミックワールド特集。
イタリアで
80年代をテレビアニメと過ごした僕にはやっぱりうるせえやつらとメゾン一国。うるせえやつらは何といっても劇場版第2作、押井守監督ビューティフルドリーマーです。
あれ傑作ですよ。
永遠に終わらない学園祭前日と夏休み、そして夢の世界から 現実世界への帰還、当時としては斬新な内容だったと思います、
ね、
会社員になった頃、大人になって十数年ぶりに見たらその素晴らしさに改めて気づき、夏休みや学園祭の思い出を振り返ってみたものです。その他にも押井守さんが監督した前期のテレビ版アニメの中にも押井節の効いたエピソードや演出もたくさんあり、今見直しても再発見があります。高橋留美子さんは押井版のうるせえについてあまり好意的ではないようなんですが、当時小学2年生だった僕にとって意外と若いんですね。
若いね。
アニメうるせえやつらは登場人物のキャラクターと声優さんのキャラクターが醸し出す不思議な世界を何とも言えず面白く思えたものです。イタリアでもまだ人気があり、一月ぐらい前に街のキオスクでテレビシリーズの DVD が日本でも有名なディアゴスティーニから安くシリーズで発売されていました。
お
ー、当然初回は安いので危うく手が出そうになってしまいました。
ディアゴスティーニイタリアでもそんなことやってんの？
うるせえシリーズやって出してんのね。モデナの街角でラムシャンを見かけたらものすごい世の中になったなと感じる今日この頃です。だからイタリアでもうるせえやつらラムシャンは溢れていると
ね。いや、イタリアっていうのはね、なんか、うん、やっぱりね、日本人に対して非常に好意的というか、
うん、
あのキティちゃんとかね、
うん、
あとなんだっけ、あ、セーラームーンとかもものすごく人気が今でもあるんですよ ね。僕はあのツアーでイタリアに行った時に、うん、添乗員のすごく綺麗な女の人が、うん、彫りの深くて黒髪が長くてもうモデルさんみたいな人が、うん、キティちゃんのピンクのショルダーバッグを持ってたんですよ。私キティ大好きなのって言って、
うん、
でもね、あのキティちゃんは高いからあんまり買えないのよとか言ってて、ブランドとしてね、かなり日本のキャラクターたちイタリアで人気あるみたい。
そうですか、うん、またディズニーとは違うんでしょうね、きっとね。
違います ね、
ね、う
ん、なんかおしゃれでポップなイメージがあるみたいですよ。
はい、うん、それからもう少し続きがありましてね、この方にとっての忘れない作品はメゾン一国、京子さんはやっぱり僕にとって理想の女性の一人です。イタリア語を勉強し始めた時、イタリア語版の漫画を入手してこれを使って勉強しました。
はあ、
日本語版は全部読んだので辞書を引かなくても想像でイタリア語の単語を理解できました。僕にとって恋愛だけではなくイタリア語学習のバイブルでもありますと。
素晴らしい。
いや、あれほら、心理描写という意味ではやっぱりメゾン一国たくさんの言葉が使ってありますから、どう翻訳されてるのか、イタリア語学習にとっては非常にいいバイブルになったでしょうね。
畳とか居酒屋とかどういう風に訳されてるんでしょうね、イタリアでね。
そうだね。それから高橋留美子さんの作品としては異色の人魚シリーズもとても印象的です。30代になって再アニメ化されたのを見て初めて知り、全部読んだのですが、限りある命と永遠のへの願望テーマに銀河鉄道999と似たような人間の欲望の愚かさと儚さを感じずにはいられませんでしたと頂戴いたしました。
スタジオにも林田アナウンサーの、
はい、今日紙袋に入れてきたけんね。本当にもうばかりにおるごた人おるごた感じよ。
もうオタクっぽい。紙袋に漫画いっぱい入れて持ってきて、
全部高橋美香の短編集僕大好きで、本当人魚の森も人魚の傷も全部短編集も全部持ってるんですけどね。
いや、粒揃いですよね。
その魅力を語ろうと思っていたんですが、まあ、そんなこんなで時間がなくなったんで、じゃあ来週もこの話にしますか。
来週もルーミックワールドってことにしましょうかね。これはまた、
はい、ぜひ皆さんもですね、熱いメッセージをお寄せいただければと思います。ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
今週もプレゼントのご紹介から。
はい、今回はトッポジージョ人形を1名様に差し上げます。
はい、
はい、2週連続のプレゼントということになります。トッポジージョっていうのもまた懐かしいキャラクターですね。
懐かしいね。あれ、うん、日本ではピンポンパンだっけ、違った、で放送されてなかったっけ。
あ、ピンポンパンの中で、
うん、
あ、そうでしたかね、
という記憶が僕はあるんですけどね。
あ、まあ、そのあたりもまたそのうち探ってみたいと思いますが、
はい、ワイワイ貿易からのお知らせ。そういえばワイワイ貿易の店長にこの間アナアナの時におったね。
あ、さすがでね、来てくださいまして、
ありがとうございます、
はい、あのプレゼントも提供していただいてありがとうございました。
はい、お知らせです。ワイワイ貿易では25周年感謝祭開催中。店内に並ぶ感謝特化商品の数々、 聞かせられないラジオを聞いたの一言で嬉しい特典もありますよ。さあみんな店頭へ行こう。話題の天然美少女ハイジウサビッチ商品も続々入荷中。パソコン携帯でも購入できるインターネット通販もチェック。
はい、ぜひワイワイ貿易に足をお運びください。そして今週のプレゼントトッポジージョ人形が欲しい方はですね、
ジージョ人形、はい、
NBC のホームページ開いて、はい、聞かせられないラジオのホームページ開いて、そしたらプレゼントの受付フォームがありますから、うん、必ずそこから申し込むようにしてください、はい、はがきとかメールで送られてきても無効になってしまいますからご注意くださいね、
は
い、
キーワードは何しましょうか。
トッポジージョ、
トッポジージョにしましょうか。トッポジージョと
そのまんまで
書きになってください。
いや今日も喋り倒してしまいましたね。
はい、っていうか珍しく我々としては珍しくメッセージ中心に今日は放送をねお送りしましたですね。
そうでしたね、はい、いやでもなんかヒライストの全国のファンの皆さんからメッセージが届いたの嬉しかったな、うん、いやちょっとミクシーの込みをちょっと探してみようと思いますこの後。
そうですか、うん、来週はいよいよ村山さん記念すべき50回目の放送になります。
やりました、おめでとう、僕たちおめでとう、
僕たちおめでとう。ポッドキャストで聞いている皆さんもありがとう。
ありがとう。4月を超えることができるのかしら、
はいはい、
気になりながらお別れの時間です。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また毎週
絶対メッセージも待ってるよ、
絶対聞いてね。